御理解第9節。天地金の神は終始義来をせん。信心は心を狭を持ってはならぬ。心を広を持っておれ。世界を広を考えておれ。世界は我が心にあるぞ。狭い心で大きな願いを立てても無理な話です。まずは広い心を願い、その修行をせねばなりません。黙って収める信心。すなわち泥の信心、心はおのずと大きく広く豊かになってまいります。清濁一如の信心もわかります。対岸の氏子の上には特別の親神様の働きが受けられます。対岸の氏子、大きな願いですね。その私どもの大きな願い、小さな願いというのがありますね。小さな願いとは、やはりそれは私どもの尻、私欲から出てくるところの願い。例えば、何と言いましょうかね。10万円儲かることを願う。ことよりも、1億円、10億円儲かることを願う。そちらの方が大きな願いだ。10万円儲かることを願う願いは小さな願いであり、1億円、10億円儲かることを願う、その願いの方が大きな願いだ。ということではないと思いますね。その私どもが私利私欲のため、私利私欲、いわゆる牙城牙欲を満たすことのための願い。それはどこまで行っても小さな願いですね。私どもが、たとえ、それこそ、例えば世界真の平和を願うとしましょうか。それは大きな願いだと思いますけれども、それがもし世界が真の平和になる。その、例えば戦争をなくすということでも、あるお母さんが、戦争があると自分の息子が危険な身にさらされる、だから戦争をなくそうと願うお母さんもおられますね。これはやはり我が子可愛さの願いであり、なるほど、大きな世界真の平和を願っておるようにあるけれども、その願いのもとはどこまでも牙城牙欲が元になっているわけですから、小さな願いと言えると思いますね。一方、世界真の平和を願う、それは世の多くの人々、世の人間というのでしょうかね、たくさんの人々の幸せを、幸福な、まあ真の助かりですね。その世界中の人々の助かりを願う、平和な生活を願う、そこをもとにしての世界真の平和を願う、いわば人の助かりを願っての世界の平和を願うということになると、これは大きな願いだと思うのですね。その願いが何をもとにした願いなのかというところが、やっぱり小さな願いと大きな願いの違いだと思いますね。私利私欲からの願い、牙城牙欲からの願いであったのでは、どこまで行っても小さな願いでしかない。世界の人々が、より多くの人たちが助かることのために、幸せになることのために、という願いであって、初めて大きな願いだと思うのですね。それは例えば、商売人さんがおられる、商売をしている。100円のものを80円で売る。それが、その方が、たくさん売れるから得だと、自分が儲ける、たくさん 売ることのために、そしてたくさん儲けることのために安くする。これは小さな願いを元にしての値引きですね。一方、一人でも多くの人に喜んでもらいたい、人様が助かれることのために、人様の家計を少しでも助けたい、より多くの人に喜んでもらいたい、だから100円を80円にするのだという、これはたかだか100円を80円20円値引くというだけでしょうけれども、これはやはり大きな願いを元にした行動だと思いますね。その願いというのでしょうか、その元が私利私欲、我情我欲を元にしての願いなのか、それこそより多くの人、人々の助かりを願っての、いわゆる神心を元にしての願いなのかの違いだということですね。私どもが、私ども自身が助かる、そのためには私自身の中に和らぎ喜ぶ我が心が芽生えてこなければならない。その真の助かりの源であるところの和らぎ喜ぶ我が心、それはどうしたらいただけれるか、それはやはり神様との心の触れ合い、心の交流の中から生まれてくるのだと思いますね。ではどうしたらその神様との心の交流が得られるか、神様の心に触れることができるか、お勇みですね。それはやはり師匠が教えてくださる、師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる、成り行きを大切に尊という生き方の中から神様のお心に触れることができる、神様のご親切に触れ、そして神様のお心に触れることができるようになる。いよいよその成り行きを通して私どもの中に神心を育てさせていただく、神様が育ててくださるわけですね。そのことを通して私どもの中に、私どもが我情我欲があったのでは、我情我欲の願いであったのでは、神様のお心に触れることはなかなか難しい。しかしその発端は我情我欲であっても、その中というのでしょうかね、神様のお働きに触れる中に、私どもの中に神心が芽生えてくる、人が助かりさえすればという心がいよいよ大きく募ってくる。そこに至った時に初めて神様の真のお心に触れることができるということではないでしょうかね。ですから成り行きを大切にするということは、何も私どもの願い事が叶うことのために、社会的な成功を得ることのために、成り行きを大切にすれば社会的にも成功することができる、そのために成り行きを大切にするというのではありませんね。成り行きを大切にすることによって神様との心の触れ合いができるようになる、私どもの心を育てる一つ一つ、なるほど、最初は我情我欲からの願いであったものが、それがだんだん神心を元にしての願い、神心を元にしての、まあ私どもの心というものがいよいよ育ってくるということではないでしょうかね。そしてその私どもの中に神心が育って初めて真の神様との心の触れ合いができるようになる、そこに初めて本当の意味での和らぎ喜ぶ我が心がいただけれるようになると と、まあそれが段階を応じて一段一段そういうことになってくるわけですけれども、最初からいただけれるとは思いませんけれども、そこにはやはり実験の積み重ね、稽古の積み重ねがいるということではありますね。どうぞ神様のお心に触れる私どもが神心が育つような、そういう信心をさせていただきたいと思いますね。ためにはやはり日々の稽古が、日々成り行きを大切にさせていただき、そしてそこに神様のお心を肌身に感じる稽古がいりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。